ちは。京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日はアートに関係した話題、人を取り上げ、お招きしたゲストの方へのインタビューを中心にした番組です。パーソナリティは私、石田城でお送りいたします。名付けてアート冗談の時間です。本日のゲストは京都在住の猪飼雄一さんをお招きいたしました。猪飼さんは人間国宝として知られる清水一氏の下で陶芸の勉強をされ、やがて陶芸作家として独立をされました。他方、京都、清水五条で家業の陶器店猪飼経営にも関わられている方であります。最近ではこの、春、中国で富裕層対象に発行されている日本観光案内雑誌幸楽編集部企画の今日の匠陶芸作家5人に選ばれ、インタビュー記事が掲載された上に、上海領事館主催の日本文化紹介シンポジウムに招待され、先月中国招待から帰国されたばかりです。今流行りの言葉で言うところの旬の陶芸作家として講師にわたり活躍中の国際作家のお一人であります。猪飼さん、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、これからラジオの、毎月プッシュする、京都これからソング、略してコレソンをお届けいたしましょう。7月のコレソンは京都のバンド、フライデーフライデーで、シーキング、ファンタジアオーケストラです。どうぞお聞きください。
誰かの声に 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。伊海さんの活動は、こう大きく分けて2つに、まあ、特徴づけられるように、思います。で、1つは前半の部分では、伊海さんが、作家活動と同時に清水地域の青年世代、のグループ活動、器男子という後ほどお話をお聞きしたいと思うんですが、この、異分野アーティストたちの集合といいますか、それの、リーダーをしてられるということが一つ、もう一つは陶芸作家として京焼の中心としての清水界隈の地域振興といいますかね、そういう活動のいわゆる仕掛け人といいますか中堅リーダー、という活動を、ま、なさっておられます。で、前半の部分では地域活動、等々について、こう伊海さんにお話をしていただきたいと思うんですけども、
はい、
一番最初のその器男子っていうその組織ですね、グループ、
はい、
それらのご紹介、それから京焼等々のですね、活動についてお話しいただけませんか。
はい、まずちょっと私の簡単な経歴から申しますと、
はい
はい、私の家はまあ代々、まあ京都の五条坂という国道1号線に面した五条坂っていうところで、代々父親おじいさん、ひいおじいさん、その前から、焼き物を販売する商売の方ですね、はいはい、をずっとしてたんですけども、まあ、数えれば私が6代目ぐらいになるんですけども、私の代から、私がちょっとお商売の方が、まあ、苦手で、まあ、人前に出るのが苦手で、焼き物を作る方へ転向しまして、はい、まあそういう経緯がありますので、はい、まあ同じ焼き物を京都で作ってる人の中では、ちょっと珍しくその、まあ、商売をする、お商売をする側のことも、またそれをまあ仕入れたり、する問屋さんのこと、あとまあそれを、京焼、清水焼きを作る窯元さんのこと、で、まあ、私は伝統工芸、工芸会というところで、
はい、
まあ、陶芸作家活動をしておりまして、まあ、そちらの方のこと、まあまあ、多方面のことが、まあ、なんとなく、見えてると言いますかね、まあ、そんなことで今この京都というところで作陶をしてるんですけども、まあ本職としましては、陶芸作家という仕事なんですけども、まあ、先ほど先生言われました、器男子ということなんですけども、
はい、
これは最近、まあ、私も、ここ最近に、入らせてもらったんですけども、今の若い30代の方中心に、まあまあ、器男子となってますので、男の人がメインですけども、この五条坂近辺で焼き物を作っていて、そしてまあこの器っていうのは、まあ、決してその食器ということだけじゃなくて、まあ、焼き物全体というような意味で、その焼き物出来上がった焼き物だけじゃなくて、その器を作ってる人にもクローズアップして、どういう人だから今このものが生まれてきたのか、この人がどういう経緯で、まあ、何が好きで何が好みで、今のでどういう経緯をたどってきたから今のこの焼き物があるんだということも、まあ、同時に紹介しながら、まあ、広く皆さんに紹介していこうというような中で、私はちょっとその中でも、 結構年が上の方なんですけども、今30代40代の方が一生懸命、新しく、まあ一つは新しい、販売経路の開拓でもありますし、新しい京都の価値観の創造っていうんですかね、まあそういうことも含めて今一生懸命活動されている中で、まあ私もあのまあ年が上の方ですけども、何か今までの経験が役に立てればと思って一緒に活動させてもらってるんですけども。
ああ、そうです、はい、なるほどね。で、あのあれですか、これはあのそれぞれ、参加されている方たちが個々のお家なりお店で何かっていうんじゃなくて、一緒になってどっかそのイベントホールなどが なんかそういう展示スペースで集まってやられる、はい、あれなんですか、
は
い、
このメンバー作られたのは、はい、今の30代若手の方々なんですけども、はあ、うん、今から約5年ぐらい前に、で毎年まあいろんなさまざまな展覧会されて、はい、まあ、メンバーも結構流動的なんですけども、あ、はあ、まあさまざまなチャレンジしながら、うんうん、ただまあ新しいことをするとなると、やはりこう皆さんやばい意見がなかなか食い違うんですけども、あ、まあ、でも前向きに、うん、前向きにそのやってみたいと思ったことを何かこう具現化していくようなことを、うん、まあ、それをまあ私は協力できたらな。で、去年は清水寺さんの共同っていう場所をお借りいただいて、お貸しいただいて、秋の夜間拝観の時に、まあ世界各国の方に見てもらう
と
か、
はい、主にこれはあれですか、器を見せる、それだけじゃないんですか。
はい、まあ、メンバーの中には、器しか作っておられない方もおられますし、逆に器はほとんど作ってない方もおられます。まあ、それが、まあ、ある意味京都の、焼き物する方の幅の広さであり、
なるほどね、
はい、
いろんなジャンルの人が集まって、はい、その一つのイベントをやられるという、そういうことですか、はい、なるほどなるほど。
まあ、なかなかその、まあ、年代も違いますし、はい、30代40代50代、生きてきた時代も違いますし、まあ、50代の人は、ね、バブルの最後を知っておりますし、まあ、30代の方は本当にこう苦しい時代からスタートですし、まあ、それぞれ全然違うんですけども、はい、何かやっぱり京都という一つの括り で焼き物を作る、それをより広く多くの人に、広くそしてまあ深く知っていただけないかなという活動ですね。
そういう活動の中で、あれですか、井川さんが先ほどおっしゃった作り手であり、その売り手っていうんですか、はい、そういう作るのとそれから販売、まあ、両方、なんですね、このよく通じてられるということは、やっぱり清水という伝統的なその地域の中で、そういう二足わらじが履けるという利点っていうのはやっぱり大きいですか。はい、
最初、陶芸家として、はいはい、スタートした頃には、とてもそういうことが結構マイナスでしたですよね。やっぱり家が、父親がやっぱ、商売ですから、はいはい、やっぱ売れないものをはい、やっぱり売れるものを作る今流行りのもの、今人気のもの、ね、それをやっぱり私に要求してきますし、そんな中でやっぱり、やっぱり自己表現をするっていうんですかね、はいはいはい、今の自分をその作品に盛り込んでいくっていう作業とか、まあ、常に、現実と、はい、いろんなことの狭間で、まあ、苦しんでたことがあったんですけども、まあ、この年になりまして、まあ、私今55歳ですけど、まあ、この年になって、はい、まあ、そういうこともある程度整理ができるようになってきた中で、なんかそういうことが若い人たちに何かアドバイスができればなというふうにも思ってるんですけどもね。
やっぱりその、京水という、いわゆる焼き物が京焼きっていうんですか、そういうこの地域の中で伊賀さんのような形といいますか、伊賀さんが、今まあ55歳でようやくそういういろんな、矛盾というか悩みというか、それがようやくこう解消されてきたというお話をされたんですが、の今その活動しているその清水という界隈ですね、はい、あこのそのうーん転換って言えばいいんでしょうか、はい、それとも時代のその流れというものに対処していく、そういう今後その興味っていうのがどういうふうに、はい、なっていくのが好ましいっていうか、あるいは今やられている器男子はじめそういうね、はい、30代40代の人たち、これがやがて地域の担い中心担いになっていかれるわけですけれども、その時に今の、清水が持ってる問題っていうのはどういうところにあり、それをどういうふうに、まあ、伊賀さんがおっしゃったように作り手と売り手、これを同時にやっていくことの、まあ、どちらかというと今、はい、清水のところはどうなんですか、作家の方がほとんど住んでおいでなんですか、それとも商売の方、
そうですね、まあ、京都の、まあ、京焼き清水焼きも含めて、はいはい、まあ、京都で焼き物をされてる方、これあの、まあ、例えば地方の、まあ、信楽焼き備前焼き、まあ、丹波唐津萩、はい、まあ、九谷なんかとやはりちょっと、ちょっと違うんですかね、やはりその地域地域っていうのは、その焼き物の産地の名前が土地の名前でもあり、また技法の名前でもあり、まあ、ある意味一つの技法で、その中で仕事を、ずっと続けてされてきてるんですけど、まあ、京都の場合は、はい、まあ、ある意味ありとあらゆる焼き物がございます、本当に例えば茶道の世界、お花の世界、まあ、煎茶の世界、そこで使われる器もまあ様々ですし、あとまあ京都には京料理、お料理の世界があります、まあ、お料理でも、茶会席のの料理、それと割烹料理、また器も全然違います。そしてまた京都にはまあ観光地でもありますし、お土産物としての焼き物、まあ、ありとあらゆる焼き物がある中で、まあ常に消費者のニーズに応えて、少量多品種でなおかつクオリティの高いものをまあ生産するのがまあ京都の焼き物の一つの形だと思うんですけども、まあやっぱり最近やはりこのまあ別に京都だけじゃなくって、まあ日本全国その焼き物の業界がうーんあまりまあ芳しくない、まああまりこういうことは言いたくないですけども、芳しくない時代で、まあ京都もまあそういう波がちょうど来てますけども、ただ今京都には先ほど言いましたように、まあありとあらゆるジャンルの作り手がおられます。そしてその時代に合わすっていうことが可能な地域なんですよね。その今の流行り、今の流行に即対応することもできますし、まあ少量多品種を作ってきた大きな工場じゃなくて、本当に家族と数人の職人さんでやってるような工房がたくさんあります。まあ、ですから今、とっても過渡期だと思うんですけども、この本当にもう3年とか5年周期でなんとなく時代が変わっていくような、10年20年じゃなくて、まあ、そんな変わっていく中で今の30代40代、まあ、そして50代の方たちが今必死でそれに対応しようとしてね、いろんなことを努力されてます。で、まあ、そこに60代、70代のやはり先輩方たちの、まあ、厳しい意見も聞きながら、今若い人たちがどんどん動いている、はい、活動して、まあ、その中の一つが器男子でもあり、それがまた各京都の中でもいろんな場所で いろんな個人、いろんなグループでそういうことをされてるっていうんですかね。うん
ね、
まあ、そこには何か助言、うん、私なりの助言ができれば、
ああなるほど、ね、
はい、それもあの多方面から作り手だけじゃなくって、うんうんうん、窯元として、うん、問屋さんとして、小売店として、うん、また作家として、うん、まあ何かいろんな助言ができればな、まあ、助言ってちょっと偉そうなことですけども、うんうん、ど決して上から目線ではなくって。
はは、
何かそういうことが、ねね、できればなと思ってるんですけど、
あ、なるほど、とあの、やっぱりこの京焼きというそれは、まあ、技法の名前なんですか、あれ地域の、おっしゃった地域の地域名から取ったあの名前っていうだけじゃなくて、一つの技法も象徴するようなネーミングなんですか、
あの京焼き、京水焼きっていう、うん、まあ、この言葉の元っていうのがね、うん、それは皆さん諸説あって、はい、いろいろあるんですけども、うん、まあ、先ほども言いましたように、うん、まあ、しがらき焼き、まあ、この京都の近くで、まあ、滋賀県のしがらき焼きで言えば、はいはい、土地の名前と一つの技法が一緒で、うん、あ、あのそのを超えたものは決してこうしがらき焼きじゃない、
あ、なるほど、
うん、でも京都には本当に、はいはい、日本のあらゆる焼き物を京風にアレンジして、うんうん、でなおかつ、まあ、中国や、
はいはい、
朝鮮の焼き物、遠くはベトナムの方の焼き物なんかも、
はい、
皆さん京風にアレンジして作っていく、
あ、
まあ、それが、まあ、京焼きなんで、
あ、
まあ、ある意味それが強みでもあり弱みでもあり、まあ、最近海外の方がねたくさん京都にお越しになって、やはり京焼き京水焼きっていう知名度っていうのはやっぱ海外ではもしかしたら低いのかもしれないですよね。
なるほど、なるほど、そうですか。そのあれですね、今おっしゃったその京風にアレンジするというこの能力といいますか、こういうこの特殊性が京都のあれですね、伝統と焼き物って言いますか、器の世界をこう持続させてきた不景気と言われながら、続いてきた感がしますね。それともう一つはおっしゃったその少量多品種ですか、この、販売方法というか、このシステムですね、まあ、よく言われるので、それでいてただ少量多品種だけじゃなくて少ロットハイクオリティっていうんですかね、いわゆる品質が非常に高いと、はい、それがあって初めてこの商法といいますか少量多品種っていうこの商法が、伊賀さんおっしゃるように非常にあの、この業界の中で京都が一つ特殊に見られる、あるいは、位置づけられる、この鍵なのかもしれないなというような今お話をお聞きして思いましたね、
はいはい、
まあここでちょっと、今日はゲストの伊賀さんお持ちくださった CD、をお聞き、させたいというふうに思うんですけども、これは宇多田ヒカルの今日お持ちいただいたのは宇多田ヒカルのプレイラブソングですね、
はい、
この曲はあれですか、何か伊賀さんの思いがあるというか、
宇多田ヒカルさんが、はい、ここ最近出された最新アルバムの、うん、まあ、1曲目の曲なんですけども、うん、まあ、この曲に思い出っていうよりも、
うん、
まあ、彼女の、がデビューされて、
うん、
やはり最初私もやっぱり衝撃受けましたし、まあ多くの方があまり音楽に興味ない方でもやはりやっぱり彼女の才能といいますか、彼女の能力にやっぱり皆さん驚かれた、あるいはそれはやっぱり絶対的にクオリティの高いもんだったと思うんですけども、まあそんな宇多田さんが、
はい、
まあ、いろんな人生経験されて、
うんうんうん、
新しいアルバムを出された、
ははは、
で、まあ、アルバムの名前が、うん、まあ、初恋というアルバムで、一番ファーストアルバムにも入ってた曲のようなタイトルで、
あ、
まあ、どうなんだろうと思って、
なるほど、
久しぶりに買ってみたんですけど、
はい、あ、そうですか、
まあ、
うんうん、やっぱりこういうのを制作しながら聞いてられ、かけながら制作してられっていうような。
そうですね、あの焼き物を作るときは常に音楽を聴いておりますけども。
なるほどね、はい、分かりました。それじゃあ、皆さん聞いていただきましょう。はい、それでは、前半のお話、地元京水の、地域に関する、関連したお話を、お聞かせいただきました。後半は、伊海さん、地元だけではなくて海外での活躍、海外での展覧会等々、海外経験も豊富でおられます。で、後半は、国外での展覧会活動だとか海外での経験で感じられたこと、地元、京水とのその比較っていいますか、そういうあたりを、最後の若い世代の後継者の方たちに望む言葉だとか激励も含めてメッセージをそのお話しいただきたいというふうに思いますが、
はい、
どうぞ、伊賀さん、お話をしてください。
はい、
はい、
今のこの宇多田ヒカルさんの曲を、うん、はい、最近 CD を、久しぶりに CD 買いまして、
うん、
初めて聴いて、
うん、
おやっぱりさすがだなと。
なるほど。
もうどの曲聴いても彼女ですし、どの曲聴いてもクオリティの高い曲、
うん、
そんなこととちょっと、兼ねたようなお話をそっとさせてもらいたいんですけども、
はい、
つい、ね、何週間ほど前に、うん、水害、ありました。その前には地震もありました。うちの家も、多少ですけども、はい、多少の被害がありまして、
はい、
その前には、震災や、
はい、
いろんな阪神大震災の方も、
はい、
私も経験しておりますし、そういうことがあった時にいつも思うんですけども、
はいはい
はい、自分にとって、じゃあこの焼き物で、何ができるのかなという、皆さんの心に何がこうできるのかなって、いつも思うんですけど、今回も思ったんですけども、じゃあ焼き物を、結局クオリティの高い、
はい、
いいものをやっぱり作り続けて、それを発表し続けるっていうのが私の仕事なのかなって、つくづく思うんですけども、そんな中で、彼女のこの CD 聴かせてもらった時に、やはり彼女も常に、この待ってる人が、彼女の曲を待ってる人がいると同じように、私にもそういう人がいてくれて、そんなことのちょっとエピソードが一つあるんですけども、東日本大震災で福島の方で、避難されて、たまたま京都に娘さんが大学に来られてるってことで、家族全員で避難されてきた方がおられまして、で、町をブラブラされてて、たまたま私の焼き物が並んでるのを見られて、なんかすごく気に入っていただいて、
なるほど、
それから休みのたんびにうちに来て焼き物を見られたり、時にはお買い上げいただいたりしてたんですけども、私にとっては私の作ったものが何かその人に何か明かりが灯ってるんなら、それでいいのかなと思ってたんですけども、今年入ってあと福島に帰りますということでご挨拶に来られたんです。で、最後に言われたのが、伊海さんの焼き物を見て、同じように悩み苦しんでおられ、それが見えたっていうことを言われたんですよね。で、どうぞ私も頑張りますし、伊海さんも頑張ってくださいみたいなことを最後言われて、その時ちょっとドキッとしたんですよね。
なるほど。
私もここ数年ちょっとこう気持ち的にマイナスなことも多々ありましたので、 まあ、それが見えてたことにご共感いただいて、なんか共に歩んでいこうみたいなことをお話しされた時に、あ、もう私は陶芸作家として作品を作る中で、まあ、一番大切にしていることはやはり今の自分をその焼き物に移すっていうことですね。まあ、それを今までずっとしてきた、まあ、それが理解していただいたのかなというふうに思うんですよ ね。で、まあ、この間先日、先ほど言っていただきました中国の方に、まあ、焼き物を紹介、日本の焼き物を紹介するという形で行かせてもらいました。で、今なんか中国の方で日本の匠に学べというような言葉が、なんか中国ですごくなんか流行ってるようで、まあ、私もその匠の一人として、招かれて向こうでお話してきたんですけども、まあ、何を話したかと言いますと、確かに技術の素晴らしいものは多々あるんですけども、中国の焼き物は技術の究極系のすごいものなんですけども、やはりそこにやっぱり何かその作り手の心みたいなものがある焼き物っていうのが日本にはありますよっていうことをなんかお話ししてきたんですけども、まあ、それに、理解していただいた方が多々中国の方におられて、
なるほど、
まあ、日本で私も清水寺近くに店舗があって、最近やっぱり外国の方が多く来られて、昔と違ってやっぱり今すごくその焼き物に興味を持った方がどんどん増えてるなっていうのが実感としてあるんですよ。はい、今までのまあ欧米の方、あとまあ香港台湾の方以外に、今中国の方もそうですし、まあ、東南アジアの方、南米の方、もう世界各国から京都にお越しになって、皆さん焼き物をすごく勉強されて来られてるんですよね。何かその、その日本の京都の、まあ、日本 の、 その伝統産業である焼き物自体も、何かそこに一つの、活路が見出せないかなっていうのもちょっと最近思ってることなんですけども、
どうなんですかね、焼き物っては、まあ、日本だけじゃなくて世界中に、ありますよね。だけどもそういう中国だとか韓国だとか、まあ、日本がこの、学んできたって言いますか、導入してきた、母親のような国ってがあって、そこでの陶器っていうのも非常に盛んで、しかし京都、日本の焼き物というのはとりわけ今お話の中にあったように世界中の人たちが好きであるというんですか、その日本の中でも特に京都というのが何か、ただ名所旧跡だけ観光資源としてのその、お寺だとかそういう庭だとかっていうもの以外に、この器っていうのがすごく産業としてなんか、これから活路を開いていくんじゃないかなっていう、今お話聞いててそんな希望みたいなものを感じましたですよね。はい、で、もう最後になりますけれども、井川さんがそういう、今こう55歳とこうおっしゃいましたけど、55年間ほど、この生きてこられて、次にその井川さんの背中を見ながらこう、同じ、生き方を目指している若い人たちですよね。その人たちに何かこう、メッセージっていうのさ、そういうものをあえて 残されるとすればどういうことになりますでしょうかね。
はい、まあ、いつもそういうことを思うんですけども、うん、若い方と今、ね、お付き合いすることが、うん、まあ、多くなってきて、はい、まあ、決して自分自身ね、なんか、うん、まだ気持ちは40歳ぐらいのつもりなんですけど、うんうんうん、まだまだチャレンジしたいですし、まだまだ活動の場をも広げていきたいと思ってるんですけども、うんうんうんうん、ただやっぱり時代っていうのを察知する力っていうのはやっぱりどんどんちょっと落ちてきてます。
あ、
はい、うん、なんとかそれは気がつくんですけど、うん、まあ、それを逆に僕は若い人たちから教えていただきたいし、うん、若い人たちが、うん、することをやっぱり見ときたいですよね、うんうんうん、ですから何か僕たちなんかに気にせずに、まあ、どんどんどんどんやりたいこと、それは僕たちもそうでしたですし、どんどんどんどんやりたいことをやっていただいて、まあ、それを、ね、ずっと見させてもらいたいなと思いますけども。
なるほどね。そうですか。いや、貴重な話をありがとうございました。もう、あっという間 のインタビュー時間なんですが、また機会があればですね、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
は
い、
本日はありがとうございました。
どうも
どうもありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、7月31日から8月12日まで、親の年金を使ってキャバクラスイングエキスポ、8月14日から8月19日まで第2回書道展、8月21日から9月2日まで3ギャラリー合同企画立体造形2018。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。7月24日から8月5日まで第2回具象展具象を問う、8月14日から8月19日までヤンガーアーティスト翼展、8月21日から9月2日まで3ギャラリー合同企画立体造形2018。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。8月11日から8月17日まで一品市、作家による創作小物の販売です。8月21日から9月2日まで3ギャラリー合同企画立体造形2018。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。8月1日から8月31日まで初歌出し展向かうシリーズ、ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
それでは、エンディング、本日のインタビューを、お聞きして、やはり猪飼雄一さんという作家一人の、作品を作る人間としてのその、深さっていうのを、私は感じました。とりわけお話の中で、この福島からの被災として京都に来られた方のこのエピソードですね、猪飼さんの作品を通して猪飼さんという人柄を見られた、 この方も立派ですし、その、作品を見て、その作家の作り手の悩みや苦しみ、その姿を見抜かれると、それは、イカさん自身が制作モットーとして持ってられる今の自分を作品に映し出すというこの言葉に大変、感銘を受けました。我々もまた、こういうお話を通して自分の生き方、今の自分をどう毎日の日々の生活の中に映し出すことができるのかといったようなことを考えて、見るのもこういう放送の効用かなというふうに感じました。次回の放送は8月23日です。パーソナリティはスタジオでお送りいたしました。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。